ルイと、コマです。はい。なんか、まあ、いけそうだなと思ったんで、来ました。あんまり、まあ、時間も、まあ、10時ぐらいからスタートということで、そんなに、まあ、できないと言いながらも、まあ、やりそうな気がしないでもないけど、まあ、とりあえず、1時間半から2時間ぐらいを目標に、目指せ千話、千話読み、あっちの世界ゾーン、投稿階段、階段かどうか知らないけど、まあ読んでいこうっていうことで、ずっと始めてって、700話まで来ました。残り300話、目標までね、で、今日は701話目から、やりたいというふうに思う、まあ噛んでるけど、まあいきます。早速、ジータレスミ、407番、あと300だね、頑張ってと、まあ適当に頑張ります。300やるに、残り300やるにはあっちの世界ゾーン以外のところも読まないといかないんですけどね。あっちの世界ゾーンだけだと、900話なので、っていうか今までやった他の100物語とかも全部出して1000話にしてくんねってぐらいですけど、なかなかここまで読んだ人はいねんじゃねえのって思うけど、わからないけど、はい。99人の最終電車も読んだ人いねえだろうって思うんだけどね。じゃあ、行きましょう。の前に、408番ジーダ、アナルのおじちゃんこんばんはと。もう最悪ですよね、もう、最悪な言われようですね。叩かれてますよある意味。はい。で、409番、おっちゃんコント、まあおっちゃんじゃないんですけど、これでも20代中盤なんですけど、こんばんはと、今日で1000話達成と聞いてと、無理。っていうか3時間ぐらいでやっと50話読めるぐらいだからな、ペース良くてね。うん、今日で1000話っつったらね、もう1日ぐらいやってないんだろうね。で、410番、生毛こそ我の家庭なり、おさこんと、まあおっさんじゃないんですけど、こんばんはと。はい、じゃあ行きたいと思います。新っていう字が今度は侵入するとかの新っていう字のあっちの世界ゾーン、100話ごとに漢字が変わっていくんですけど、そのあっちの世界ゾーンのやつで、いきます。はい。第1話目から、後悔っていう題名で、アキラさん段からいきましょう。ちょっと待ってくださいね。じゃあ行きましょう。皆さんはじめまして、アキラと申します。今後ともよろしくお願いします。いきなりですが、皆さん後悔したことってありますよね。私にもいくつかっていうかたくさんあります。その中で私が未だに気になっていることを書き込みたいと思います。はっきり言って怖くはないです。それは私がまだ高校生だった時のことです。なぜか忘れましたが、その当時旅に出るというのが流行って、私も旅に出ました。学校サボって、確か9月頃だったと思います。なんとなく山口県に行っていたのですが、そこに津和野という町があります。古い町並みの情緒たっぷりの町です。私は若い時、そういう古い町並みや寺院などが大変好きだったので、もちろん今でも好きですが、津和野を訪れました。しかし残念ながら、私がそこに着いた時にはもう日も落ち始めていて、急ぎ足で探索をしていたのですが、すでに日も暮れてしまい、夕食を済ませるともう結構遅い時間になってしまいました。今度機会があればもっとゆっくり訪れたいと思っています。本題に入ります。そこから山口に戻る汽車の中でのことです。確か最終だったと思います。2両編成のその列車は、3両だったかな、乗客もまばらで、私を含め5人ほどしかいません。私は向かい合わせのボックスシートに座り、これから先どうしようかなどと考えながら、ぼーっと外を眺めていました。 しかし夜です。外は真っ暗です。何も見えません。その時ふと窓に映っている車内を見ました。それとそのボックスシートの私の斜め前に女の人が座ってるじゃないですか。いつの間に座ったんだなどとは、やりたい盛りの高校生、考えられるはずもなく、ラッキー女の出会いだなどと考えてました。しかもこんなガラガラの車内で席などいくらでも空いているのに、わざわざ俺の前に座るなんて、うお誘ってるぞラッキー、やれるぞと勝手に舞い上がり、さあ行くぞと振り向いてみると、ちゃんといますよ。窓に映っていたようにうつむき加減でその色白の彼女は座っています。なんか疲れてきたので続きはまた今度っていうので続き。彼女はうつむいて座っています。なんだ照れてるのか、可愛いじゃん。どれどれもっとよく見せてくれ。すらりと伸びた白い腕、おお、細身の体に柔らかそうな胸の膨らみ、おお、白いワンピースのスカートが膝上までめくれ、そこから覗く白い足、おお、そうです、私は彼女がこっちを見ていないのをいいことにまじまじと舐めるように見ていました。私は決して変態なんかじゃありません。そして一番気になるお顔を拝もうと視線を持ち上げました。なんてことだ、見えない。彼女の肩まで伸びた髪がうつむいているため顔にかかり見えないのです。なあ、見たい、その顔を見せておくれ。なぜだ。どうやら彼女は寝ているようです。やっぱり気になるじゃないですか、可愛いのか。分かってくれますよね、男なら。私はがっかりしながらも、まあそのうち起きるだろう、その時こそその顔を拝んでやる、そしてなどと淡い期待を抱きつつ、また窓の外に目をやりました。一瞬でした。私が彼女から目を離したのは5秒も経っていないはずです。窓越しに彼女を見るといないのです。私は焦りました。たった今そこにいたのに。電車の中を端から見て回りました。わざわざ歩いて回りました。しかしどこにもいません。その間駅には停車していないし、まさか窓から降りることもありません。2両しかない車両の中、隠れる場所もありません。予想通りの展開だって、そんなことはどうでもいいんです。私は焦りました。そして後悔しました。なんてことだ、こんなことなら叩き起こしてでも顔を見ておくんだった。今でも気になっています。で、以上。はい、で次、第2話目、予知夢で MK さん、三段、おっとと。あっちの皆さんこんばんは。突然ですが予知夢ってあるんでしょうか。私の体験談ですが、あれは小学校 5,6 年生くらいの頃でした。夢を見ていました。その頃私は大層な母親っ子で、いつもお母さんお母さんと言いながら後をついて行ってました。そしてその夢の中でも2階建てのちょっと大きなスーパーマーケットに母と一緒に買い物に行っていました。そこは見慣れない店でしたが、母との買い物はよくある風景のはずでした。ところがその日はなぜかスーパーマーケットの電気が薄暗く、人影もまばらで、たまに通り過ぎる人たちも寂しそうにボソボソと何かをつぶやいていました。青く薄暗い店内の中で、私はちょっと不安になりながらも母の手を握り、ひとしきり買い物を済ませて1階へと降りるエスカレーターに乗りました。外は夜、車は通っていません。人もいません。見慣れない町子だは青く暗い光で照らされています。ガラス越しにそんな不思議な風景を眺めながら、まるで閉店後のように静まり返った店内のエスカレーターを降りていきます。突然私は急激に不安と悲しさで胸が張り裂けそうになりました。温かい母の手を握っているのに、いつもの楽しい買い物のはずなのに、なぜか私は涙が止まりません。止めどなくボロボロとポロポロと涙が溢れてきます。やがて、どうして泣いてるの変な子ね、と母が尋ねてきました。私にはそれも分かりませんでしたが、なぜか私は寂しいよと言ったのを覚えています。それを聞いた母は、どうして、私がいるじゃないと優しく少し困ったような表情で私に答えました。すると私は、でも一人になっちゃう、やだよそんなの、と叫んだのです。母は、何を言ってるのよと少し微笑んで私を見ました。 それを見て私は少し落ち着きを取り戻し、そしてエスカレーターは1階にたどり着きました。スーパーマーケットの外に出てバス停に向かう母と私。ところがバス停の前に来て、突然母の手が離され、母は突然バスに走って乗って行ってしまいます。私が呆然としていると、すぐにバスのドアが閉じられ、バスは無情にも走り出していきました。ところがその時、そのバスは一瞬空中に飛び上がったと思うと、ものすごい勢いで地面に叩きつけられ、ものすごい破壊音とともに粉々になってしまったのです。それと同時に私が目が覚めました。夢と同じく涙が溢れて止まりませんでした。やがてそんな変な夢を忘れかけてたある日、母は交通事故で亡くなりました。その時、その夢の意味を知ったのです。以上ジーダレス読み、411、おっちゃんコント。まあおっちゃんじゃないんですけど、とりあえずこんばんはと電車の中で聞けるなんていい時代になったぜと電車の中で聞くのかよ。電車の中か、どうなんだろう、これを聞くの電車の中でって思うけど、はい。で412、おっちゃんも高校の時はやりたい盛りだったんですかと、なんかものすごい昔の話みたいな言い方されてますけど、ものすごい昔じゃないと思いたい、うん、まあね、まあねじゃねえけど、はい。で413、電車でおにゃの子の足をジロジロ見るよなと、ジロジロ見ててバレたらやばいですよ、それ気をつけてください、ジロジロ見てんのかよ、気をつけてください、はい。で次行きましょう、第3夜見たくないもので、鈴木三段、大学時代の友人に京都出身の姉妹がいます。今は帰省してしまいましたが、当時は住まいが近かったのでよく一緒に遊んだものです。初めて彼女たちの部屋を訪れた時、私は妙なものに気づきました。部屋のあちこちにテープや白い紙片が、紙のかけら片が貼ってあります。これ何？ああそれな、見たくないね。それらは AV 機器、電子レンジ、炊飯器などの時間をデジタル表示する部分に貼られていました。時間を見たくないのか、でもなんで？見ると決まってぴったりやね。姉妹曰く、何の気なしにデジタル時計に目をやると、必ず0時00分とか14時14分といったゾロ目を見てしまうらしいんです。しかも姉妹同時に。お姉ちゃん、わかってる。一日中そんなことを繰り返した挙句、床につくと必ず金縛りに遭い、やっと解けた時にガバッと起き上がって時計を見ると3時33分。瞬間部屋中にババババババというものすごいラップ音が響き渡るのだそうです。この部屋何かあるんやろか。二人は1年もしないうちに引っ越して行きましたが、以来すっかりデジタル時計恐怖症になってしまいました。以上。でも言われてみると自分もゾロ目多いね。何かあるときにパッと見るとゾロ目になってんだよね。ジーターレズム414、10年も前の話だろうと言わないで。で10年、まあ高1から考えたのね、はい。で、次、第4夜目予知夢ピヨピヨ三段、題名が同じだほとんど。私もありますよ、予知夢。やっぱり肉親の死って予知しやすいんですかね。うちの母親も数年前に他界しました。はい、やっぱり交通事故でした。で、その1週間前にやっぱり夢見ました。それは母親がタクシーに乗ってどこかへ行く夢。私もう行かんといけんの。そんな風に言う母親を私は見送っています。誰とどこへと思いつつも聞けない私、口から出たのはお金とか大丈夫なんてセリフ。そんな私の心中を察したのか、母親から私肉屋さんと行くのという答えが返ってきました。でもなぜか終始母は私と目を合わせようともしませんでした。で タクシーに乗ってうちの前の道を母は行ってしまったというものでしたが、私の場合死の夢はすべて1週間前なんです。祖父の場合もそうでした。でちょうど1週間後母は他界しました。母を引いた車は食料品関係のもので、母を乗せた救急車が走ったルートが夢の中で母が乗ったタクシーが行ってしまった道だったんです。いえ、普通だったら別の道で近くの救急病院に搬送するはずだったんですよね。でもその時に限ってその病院から応答がなくて、ちょっと離れたその病院へ搬送することになったんです。しかも行く方法は別にあるのに、よりによってその道を使ったんですよ。まあ偶然といえばそうかもしれませんけどね。ただ私の場合のキーワード、私はもう行かんといけん、そして1週間前、これが出た夢は要注意なんですよ。母のことからは、ないことですけどでもね、いくら夢を見ても後になって分かったってね、象徴的なものではなく、ちゃんと一般受けするように出てほしいもんです。で、レッスン、ちょっと疑問、奥の細道の住人さん段。ちょっと前に予知夢の話がありましたが、これって後から、ああ、あの夢かって気づきますよね。でも夢を見てすぐその意味に気づいた場合、何らかの対処をすれば未来は変えられるんでしょうか。例えば、丸月丸日に事故に遭うのが分かった場合、外出しないでずっと家にいれば事故に遭うこともないんでしょうか。それともその人の代わりに身近な人が事故に遭うとか。これじゃあ落語の死神ですね。結局どこにいてもその運命から逃れられないような気がするんだけど、それじゃあ何も知らない方がいいか。でも沈没の夢を見てタイタニックに乗らなかったから助かったって人もいるし、どうなんでしょうね。で、イタコ28号さん段、予知夢に対して。予知夢や予言などは扱いや考え方が難しいですよね。この手のものは扱いを間違うと、だから何々しなければならないとなってしまい、自ら自爆していく可能性があったりしますね。参考にして、夢なのに意識が不安定な状態より意識がしっかりしている状態の判断を信じましょうってことかな。うまくいかなくても次の手が考えられますしねと。で、 MK さん、予知夢の話。レスありがとうございますと。実はその後一度だけ予知夢を見たことがあるんですよ。それはある日夢の中でうちの奥さんがうちの外の階段の上に座って寂しそうに足をブラブラさせてるんです。どうしたのって私が聞くと私ね、階段から落ちて死んだの、悲しいけどもう会えない、バイバイって言うんですよ、あなた。で、目が覚めるとやっぱし涙ボロボロ、ちょっと恥ずかしかったですが、しかしよく見ると、よく考えると、あの時母の予知夢と夢の雰囲気というかカラーがそっくりだったことに気づいて顔面蒼白になりました。で、その日から階段を降りるときは必ず手すりをつかむこと、ゆっくりと一段一段降りることというのを超厳しく言い渡し必ず実行させました。ついでに、その数日後、人が死ぬ前に現れる薄い人影が見えたので、その日は絶対外に出るなと言って家で二人おとなしくしていました。それ以来は特に何もなく平穏な日々が続いております。でも私は特に霊感があるとかそういうわけじゃないですし、そういう妙な言動をしたのはそれ一度きりです。怪しい行動は一切しておりません。てなわけで、そういう夢を見た時は厳重に気をつけるということで回避できるのかもしれません。私の母の場合は車、ピヨピヨさんのお母様の場合も車、しかも肉屋というキーワードまである。そういうキーワードを軽視せず、絶対に聞き逃さないようにした方がいいと思います。では、で、小鳥さん。私も時々予知夢を見ます。数年前、その時付き合っていた人がバイクで事故に遭う夢を見ました。やけにリアルでとても嫌な気分になりました。それから2、3日後です。その人が本当にバイクに乗っていて事故に遭い入院してしまったのは後悔しました。本人に気をつけるよう言っておけばよかったと。幸い命に別状はありませんでしたが、いい夢は人に話しちゃいけないよ。子供の頃に誰かが教えてくれました。確かにいい夢を見た時に黙っていると正夢になることがよくありました。人に話してしまうとただの夢で終わってしまいます。じゃあ悪い夢は？人に話してしまえばただの夢で終わるはず。私の経験から言えばですが、その後嫌な夢を見た後は必ず登場した人たちに話すことにしています。以上。ジータ415番さん、これからの季節もっと足見れるよと。気をつけてください。はい。 注意しといてください。はい、行きましょう。で、416、ゾロ目が多いと感じるのは普段時計は意識せず見るけどゾロ目の時だけ意識しちゃうからなんだって偉い人が言ってたと。ああ、そういうことか。そっちの方がなんかガツンとくるからか。なるほど。はい。で、第5夜目、世の中にはすごい人がいるもんだで、アイエイドウさん団。なんか、アイエイドウさんのは、にゃーな気がするんですけどね。この前の、録音のファイルなり、配信を聞いてた方ならわかると思うんですけど。この人もすごかったしな。じゃあ行きましょう。長え、やっぱり。この人長えんだよな。で、行きます。約3年前の、初冬、K に子供が生まれた。嬉しくてみんなと飲みたくて電話。当日捕まったのは私だけ。翌日再度集合となった。私が合流してあとは M が来れば全員集合。 K M 別れたみたいだからその話題に振るなよ。 M の嫁さんは K の結婚式の時に会っただけだが中島智子、以後亀智子にそっくりで可愛い娘だった。美人が知り合いだからいなくなるのは寂しい。美人が知り合いからいなくなるのは寂しい。それに、それから約4年前の K の結婚式。自分で言うのも変だが、見た目で嫌われることはまずない。しかし、なぜか智子は私から明らかに引いていた。当時東京の修行先へ入門したばかりでストレスがたまり、二次会の司会も任されていてかなり弾けていた。ハイテンションだから怖いのかな。でも何かが引っかかっていた。いつ会うかもわからないが、理由を聞きたかったのに聞けなくなった。M も合流して盛り上がる。M。ところでさ、S、私。仕事の調子どうなんだよ。私、全然儲からないよ、まったく。開業1年少し。今も。M。どんな人が来るんだよ。私、もうどんな人か、変わった人だとな、除霊できるかって来た人だな。あっちの世界への入り口でした。M。除霊できんの？私、できるとは言えないけど、痛みを取るのも一種の除霊だと思うよ。その相談に来たおっさん曰く、仕事を過去クリーニング業で儲かって家と工場を建てて引っ越ししたら、嫁さんの左腕が上がらなくなったんだ。病院とかあっちこっち行っても少しも良くならない。これは火葬が悪いか何かでついたんだと思うね。それであんた除霊できるか。一般に五十肩と呼ばれる、肩関節周囲炎でも肩関節周囲炎でも2年くらい痛む場合もある。例にもいろんなステージがあるだろうし、我々も普通例ではなく邪気と表現します。ここでお断りしますが、私は霊的に専門の知識はありませんし、特別な、ところで学習したこともありません。数人でありますが、仕事仲間が気候などへ進み、その情報を教えてもらっただけなどにすぎません。ですから、私の感じたままを表現しているだけなので、誤解されませんように。我々の東洋医学では、例えば一般に風邪と呼ばれる乾燥、感冒は、患者、寒い邪気が体内に入って起こると考えます。五十肩は患者プラス湿邪が原因であることが多い。M実は俺別れたんだけどさ、嫁さんが見える人だったんだよ。それだけが原因じゃないけど、やっぱり大きかったな。 M は自分からタブーを破ってくれました。 M こんな話しても誰も信用しないだろう。だからしたことないんだ。見えないけど気配はわかるよ程度の私を過信して話は進む。智子の周りはとにかく賑やかなんだそうだ。大きな交差点、踏切、高速道路下の一般道路等には必ず何かいるそうです。それもみんな首がないとか体半分とか足がないとか。 M ほら、あそこにいるって言われても見えないんだよな。智子に言わせると、我々の地元は自爆霊が強すぎるとかで、できれば近寄りたくない土地だったらしく、ほとんど遊びに来たことはないそうだ。ひどい話である。しかしこんな調子では例えば広島には行けないだろうな。もともと M 一家も霊感は強いらしいが、特別意識したことはなかったそうな。智子が M の実家へ遊びに行った時のことを、家族揃って食事、しかし落ち着かない智子。 M どうしたんだよ。智子、何でもないの。家族の前なのでそんなことを何度か繰り返す。智子、家の周りを回ってるんです。 家族全員で智子の指さす方を見る。その指が壁を擦り窓を刺した時、エブ、火の玉がふわって飛んでいったんだよ。超隠したぞ。それから M家ではそいつが認知されたと思ったのか頻繁に出没するように。タッタタッタタッタと家の周りを走る音がし、ガシャンと玄関を開け、ダダッダダダダダダと廊下階段を駆け上がり、バタンと2階の部屋のドアを閉めて、ダダダダダダッと降りてガシャンとドアを閉め帰っていくらしい。 M、 最初はビビったぞ。当たり前である。しかし慣れとは恐ろしいかな。 M、 そのうち、おい兄貴か、違うぞあいつだ、うぜえぞって。すっかりあっちに染まる M だが、一度だけどうにもならなかったことが。 M、やっぱりこれが一番の原因かな。無理だよ。ある夕方、智子は M には何も言わず黙々泣いている。理由を聞いても何も答えない。そんなことを繰り返しているうちに、智子、 M が悪いわけじゃないの、私自身のせいなの、来るの、ここへ来るの怖いの。何かが来るらしかった。 M、 俺に何かできないか。智子、ありがとう、でも何も頼めないの。その時刻は近づき、ガタガタ震える。智子を抱きしめることしかできない M。ドアの前まで来て、そいつはなぜか帰ったらしい。その時の智子の泣き叫びはすごかった。 M、 俺何もできなかったんだよ。私、まるでナイトヘッドの世界だな。私が今までに聞いた話の中では間違いなしに一番のリアリティ。そんな得意体質の智子ではあるが、 M、 一番驚いたって言ってたわな。朝のラッシュの駅でウルトラセブンみたいにビーム出しながら歩いてくるサラリーマン見た時だって言ってた。わかる？私、第三の目、ツボで言えば陰道、名前は知らないけど、投資ができる人はここのチャクラが開いてると言われてるね。それに友達 T が行ってる気功の勉強会の先生は、頭のてんぺんから全宇宙からの気を集め、陰道から患者に照射するらしいよ。全員が見るわけじゃないらしいけど。とても一般人の前でできる話ではない。 T は勉強熱心がゆえに未知の領域へ。いずれ私もそこへ向かうだろうということは分かっています。現在分かりきっていることだけでは処理できないことを解決しようとすれば入らざるを得ない。 T の気候の総帥は兵庫県で外科医。学生時代、総帥の写真をお守りのように大切にしていた。なかなか渋って見せてくれなかったが、その写真には総帥から大量の緑色のオーラが出ていた。 T がいつも力説していたのは、100へ頭のてんぺん、チャクラが開くと免許回転で全宇宙と交信できるんや。すると総帥からよかったですねって電子メールが届くんや。俺も早くメールもらえるようになりてえな。我々の業界でも目に見えるものを、簡単に言えば西洋医学的しか相手にしない人が圧倒的に多く、最初は会話が弾んだ仲間も進む道によって会話が成立しなくなる。そういう意味で真面目に仕事ネタで会話するのは私ぐらいに。でもいつもからかっていたのですが、全宇宙と交信できるのになんで電子メールやねん。矛盾も多く完全とはいきませんが、 T は着々と腕を上げています。 M、 そういえばトモコがこのメンバーの人についてるって言ってた。全員、誰についてんだよ。 M、 もう昔の話だし忘れちゃったな。無責任なこと言うなよ。お互いお前についてると言い合う。 M、 確かな、一回しか会ったことないって言ってたな。嫌な汗たらり。私と H の二人に絞られた。結局最後まで M は名前を思い出せなかったが、 M、 そんなに悪いのじゃないと思うよ。悪いのならその場で言ってるし、今さらそんなフォロー入れても遅いと思う。4年前の引いてる顔からすると私が頭角のような。会話が切れた時、店の中の空気がピリピリなのに気がつく。叩けばパリパリパリっと粉々になりそう。あっちに突入する前はカウンターの3組の常連らしいアベックを中心に店の空気は華やいでいた。そのアベックたちも何かに飲まれるように押し黙っている。 M、 やばいな、みんな無事に帰れるかな。すごい来てるよ。私、やっぱりやばいよな。 K、 どうすんだよ。 M、 K、 私は感じる人。恐ろしいのはこれだけ緊張し殺気だった空気の中、何がやばいんだよと平然してる感じない3人。私、いくらなんでもさ、ここの空気が変なのは感じるだろ。3人、何感じんだよ。幸せな人たちである。 M、 気合で振り払うぞ。我々はダッシュで帰った。 M のおかげで霊感が高まった私はあることに気がついた。感じる。少し前から気がついてた。視線を感じる。誰かが覗いてる。誰かではないな、誰かたちである。私の部屋のドアにはすりガラスの窓がある。振り返るとパッと散る。 そんな感じ。 M たちとの飲み会から無事生還してきた時のこと、気配の輪郭がかなり、確定してきた。無数の何かが窓に張り付いてる。振り返るとパッと散る。私は気を受けやすい体質なのか敏感になる。でもこういうケースで敏感になる人は多いでしょう。あくる日、家のすぐ裏が地区の墓地なのですが、異変があることに気がつく。親父やお袋に、墓石倒れてるけど何やってんだよ、お墓新しく作り直してんだよ、ちゃんとお祓いしたのか、聞くまでもなく当然である。新居のためお祓いをして工事に取り掛かったわけだが、家壊されちゃ落ち着かないわな。それでうろうろしているうち覗いてたんだろう。元たどれば皆さんご先祖様なので、あまり怖いとは思わないことに。しかし新居が完成して2年は経つのに、今も一人だけ覗きに行きます。たまに団体で。以上。ジータレスミ417。おっちゃんも自慢の生足さらすんですねと。なんで自慢の生足っつうの。おっちゃんじゃないです。はい。20代中盤です。はい。で次、第6夜ノックユナさんだ。富士の樹海ツアーから帰ってまいりました。やっぱり初心者向けのコースでは怖い思いなんか全然することなく、とても健全で楽しい思いをしてきました。かっこちょっと怖かったことといったら、ずっと雷のような音がしてたくらいで、自衛隊で何かやってる音だと思うのですが、あんまり気持ちのいいものでは。樹海&洞窟探検をした日の夜も何事もなく翌日帰宅しました。私はそのまま自宅には戻らず、某病院での当直のバイトに行ったのですが、ここでちょっと初めて不思議な体験をしました。夜間の救急外来担当なので、患者さんが来ない時は仮眠が取れます。でもその夜は遅くまでなんだかんだと忙しく、仮眠を始めたのは午前1時30分頃でした。前日までの旅行の疲れもあり、ものすごく眠かったのですが、横になった時ノックの音に気がつきました。患者さんが来たのなら受付のおじさんが電話で呼んでくれるはずです。うん。仮眠室には東と西にドアが一つずつ、南側は一面窓になっています。誰かいるのかなと思って両方のドアを開けて覗いても誰もいません。ノックはいつの間にか止んでいます。気のせいかな。でも横になってちょっとするとまた、確認しようと立ち上がると ノックは止んでしまいます。横になったままよくよく聞いてみると、どうもそのノックの音は移動しているよう。西側からノックされると、ちょっと置いて南側から、次は北側という感じで、ものすごくものすごく眠かったので構ってられなくて放っておきましたが、今になって考えると、あの部屋の東西は廊下、北側は診察室、南は外になっているので、そういうノックは普通だったら4人がかりの作業のはず。一体あれは何だったのでしょう。以上。で次、第7夜とあるチャットで聞いた話、風魔霊三段。さて本日は先ほどとあるチャットでのお話から私にあった現象を書きたいと思います。 S さんが話してくれたのはふとしたきっかけでした。就職活動などの話をしていて、その時に寮に入って仕事するなら女の子を募集してるよ、でもその部屋はいわくつきということか。詳しく事情を聞くと、以前まで3人その部屋に住んでいたけれど、皆一人では帰ってこれない状態で戻ってくるということでした。それがどういう意味かというと、死んでしまったということです。その話を聞いた後にいきなりディスプレイの画面が真っ暗になり、男の表情が2つダブって映ったのです。やっぱ寄せたかと思った途端、心臓に激痛、呼吸が苦しくなり、目を閉じると男の顔が浮かぶ。少し深呼吸してから、一人心臓関係で亡くなったと尋ねると、うん、心不全で一人亡くなってるよとのこと。それを聞くと嘘のように心臓の痛みが消えたのです。警察の人とかもまたあそこかって分かってるからね、他はみんな埋まってるのにそこだけは空いたままなのと自分の職場の寮を教えてくれた。ある意味妙なものがその部屋について、その部屋にいる人を引き込んでいると思っていました。でもそれはあくまでも自分が思っているだけであって、事実とは限りません。しかし気のせいか、その話を聞いた後から妙に視線を感じるようになりました。 やはり私は寄せてしまうのだろうか。機会があったらその部屋を拝見させてもらうと思います。以上。で次、西南戦争、ギブ&ギブ探偵社三段第8話目。いつもとても楽しく読ませていただいています。私は地形の体験も高地形の体験も全くないのですが、昔親から聞いた父方の家の話をさせていただきたいと思います。うちの父方の家は九州の宮崎にあります。私も二度しか帰ったことがないのですが、どちらかというと昔の家という感じです。この家にはなぜか稲荷のようなものもあります。うちの父方の先祖がどういう仕事をしていたかは私は知らないのですが、何でも何代か前の先祖が西南戦争に参加していたとのことです。ただしこれといった手柄も立てずに、また大怪我もしなかったようですが、もしかしたら怖くて隠れていたのかもしれませんが、ただなぜか西南戦争の時に高野聖、親の話では実際はただの僧侶でしょう、を殺し、死体を川に投げ捨てたそうです。そうすると川が真っ赤に染まり、水が逆流したそうです。またそのことが原因でその先祖は気が狂い、鶏類にも不幸が連続したそうです。その筋の人に調べてもらったところ、水神にたたられているとのことで、きちんと払った上で水神を祀ることにしたそうです、という、怖くもなんともない話でした。本当かどうかも怪しいのですが、未だに水神を祀っていることと、子供を怖がらすのに先祖の 恥じみたことを言うのかという点で、もしかしたらと思っています。読み苦しい文ですが、楽しんでいただければ幸いです。で以上はい。で、次第9夜目、夏ですな。で、なゆさん段いやー夏ですな。仕事中にミンミンゼミが大合唱しています。ということはあっちの世界の方も盛り上がってる。おお、乗り遅れない中に話さなければなりません。まずは手始めに最近あったヤバい出来事などを聞いてください。2ヶ月くらい前のことなんですが、私は彼氏と埼玉県の多摩湖付近で真夜中のドライブをしていました。なんで夜中だったかというと、別に深い意味はなくて、単に次の日が休日だから夜中まで遊んでいたかったんですね。ドライブの目的は多摩湖の湖面に映る月を一目見に行くことでしたが、あいにく雲が出てきてしまって感動の風景は見られませんでした。でもその代わり不思議なものを見たのです。目的の果たせなかった私は仕方なく多摩湖周辺の道を当てもなく走っていると、やがてラブホテルが立ち並ぶ道にやってきました。そしてそのしばらく先には結構な雰囲気の廃墟があり、彼と二人でうわー出そうなどと言い合っていたと思います。さて問題の場所は今の道を抜け、その先で合流する道を横断した向こう側の比較的狭い道なのです。すべての道を走り尽くした私たちは唯一通っていないその道へ車を走らせていました。するとなんだか道がやけに狭くなってきたのです。向こうから車がやってきても対抗できるスペースがないくらいで、両脇からは背の高い草が生い茂り、車の先端と脇になだれかかっていました。その上道は舗装されておらず、凹凸のある視界の悪い田舎道を車のヘッドライトのみを頼りに走らなければなりませんでした。思わず私が何これとつぶやいたことです。面倒なところにはまり込んだものだと思いながら、ひたすら出口を目指して走りました。走って走って、ねえ、後ろに車が1台もない。不意に運転している彼が言いました。え？私は訳が分からず聞き返すと、彼は続けて言いました。さっきまで後ろに車のライトが見えていたのに、2、3台。そう言われて私は後ろを振り返ってみると、そこは闇、闇、闇、いない。後ろから来てたら絶対私らと同じ道なはずなのにな。一本道だったから、まさか消えるわけないしな。勘違いしてるんだなきっと。そう思って大して気にも留めず、私は正面に向き直り、ぼんやり空を眺めました。ところが、ああ月見れなかったな、こんなに雲が出ちゃって。一雨来るのかな。おお、 雲が紫色だよ。雷鳴るのかな。なんだか明るいな。おや、目の前まで紫色。おお、こんなの初めて。あれ、そういえば周りも紫色。なんだ、ラブホテルのネオンではないようだ。ん、え、なんだこら。私が見た光景はこんな風でした。あんなに生い茂っていた草がなくなり、前方の道はきれいに舗装されていましたが、後ろの光景はぽかりと開けた懐かしいような田舎道でした。でも何かおかしいのです。なぜ道が見えるんでしょう。今まで私たちは車のヘッドライトに照らされるもの以外は全く右も左もわからなかったのに、なのに昼間と同じように360度の景色が見えているのです。というよりそこは昼間だったのです。砂利道の両脇に草が伸び、道の左側は畑、そして右に一軒の民家の廃屋が見えました。そこまで見てしまったとき、突然自分たちが今どういう世界にいるのか理解してしまったのです。そう、ここはあっちの世界だってことに。そして私たちはここへ呼んだものも、あの廃屋に行ってはいけない、見てはいけない、早く離れなければいけない、早く、そう思ったのです。私は念じました。自分たちがこの紫色の空間を一刻も早く抜けられるように。どれくらい走ったでしょうか。20分やそれ以上でしょうか。私たちは悪夢から抜け出すことができました。後日、私は自分の見たものは現実だったのかどうか確かめるため、彼にあの時のことを打ち明けました。あなたは見たのかと。すると返答はこうでした。俺、あの廃屋の中で何かがぶら下がってるの見ちゃった。あの廃屋の住人は自分の存在に気づいてほしかったのでしょうか。あれほどまで向こうからの強烈な呼び声を私は忘れることはできません。あそこは異界の入り口です。皆さんも呼ばれないよう気をつけてください。一つ謝ればかなり危険です。命さえ取られるかもしれません。これは私が直感的に感じた感想です。なお実際の道とは光景が全く違うのであしからず。以上。はい、で、次、第10夜目、ペットは檻に入れましょう、アイエード三段。皆さんの家は何造ですか、何造りですか。私の家はボロい木造2階建てなんですが、物心ついた頃には柱がミシミシと言っていたような。木造の家は柱がきちんで音がするのが普通だと思ってた。それがある時、高校時代の夏休み、家でゴロゴロしながら笑っていいとも見てたら、タモリがきちんで音がするのはラップ現象と言っていた。そんなもんあるかよとテレビに突っ込むと、ビシビシビシと柱が鳴り出す。怖ーと思うが、考えてみたらいつものことである。木造なら鳴るんとちゃうの。ラップ現象と木造特有のきしみ、両方ありだなと。時は流れて、私は東京都板橋区の木造ボロアパートに3年住んでいた。古かったのでいろいろあるかと思ったのだが、大したことは起こらず、家、実家に戻り、久々に私を歓迎するようなビシビシビシビシビシという激しいきしみ音を聞いて、ラップ現象か、懐かしいな。よく考えたらアパート、私と同年、築26年目ではただの一度も激しいきしみ音はなかった。戻ってしばらくした頃、私の部屋は2階にあり、洋間の変形4畳半、長方形、南北が長く、北にドア、南西に窓、ベッドは、西南、西、南、東の壁について、頭は西向き。ある夜、何かの気配で目覚める。何かがズルズルズルと張っている音がする。耳を澄ますと、頭の左側、南の壁の中から音がする。私の家はボロく、私の部屋の壁は太鼓状、外側がトタン、中が空中、内壁がベニヤで、冬寒く夏暑い、最高の条件。すごく怖いのだが、ネズミを追いかけてでかい蛇が登ってきたことにしよう。壁を叩くとじっとしてるのか、消えた。その後何も起きなかった。翌日、母親に、まだこの辺りはネズミとか蛇出る？最近はネズミも見ない。深く考えないことにしよう。月日は流れ、今年の初め頃か、記憶が定かでない。夜中に気配で目覚める。今夜は足元、東の壁の中からズルズルズルと音が。 またか。いな、この間に私の部屋は改造して、壁の中は空中ではなく断熱材がいっぱい詰まってるはずである。手抜きさえされてなければ音はだんだん大きくなる。それと同時にラップ音が、一度だけなら木のきしみ、しかし連続、そのうち南窓サッシがビシビシビシビシと鳴り出す。ちょうどあっちの世界を読破した頃だったと思う。最初壁から何かが出てきてるのかとビビっていたが、人がせっかく寝てんのに起こしておまけにビシビシと騒ぎやがって、だんだん腹立ってきて、うるさいんじゃボケと怒鳴り枕を投げつけると、気配&音&ラップ音はピタッと消える。私は見えない人だが、まるでアナコンダのような大蛇が壁の中を這っているような迫力であった。もし仮にアナコンダが這っていたとしましょう。しかし物理的に無理なんですよね。でも見える人には出てきてた何かが見えていたのだろうか。金縛り状態でも何でもなかった。しばらくして彼女に話すと、あの部屋そんなことあるの、早く行ってよ、怖いの嫌いだもん。こいつが原因で別れた。そんなことないか。以上。で次、11夜目、恐怖と愛の話。ガーゴンジャ三段、初めてかこれ。さて、今回はみかんが有名な四国の愛媛県の話を一つ。僕がまだ学生の頃、地元で有名な心霊スポット清滝という山奥の川の上流にかかっている赤い桟橋清姫橋があり、それを渡ると滝があるというところがあり、自殺の名所だったと言われているらしい。先輩のいとこの兄の友達の奥さんが自殺したとか。本当か。ケチ盛んな若者たちは何かというと集団で肝試しに行くような場所なのです。そこでの恐怖と愛の話をします。ある日、僕たち仲良しグループでその清滝に肝試しに行こうということになり、男6人女6人で車3台に乗り込み、いざ出発。このグループではよく遊ぶのだが、決まったカップルはいるが、その中でとびきりの美女 S はまだ誰の手にも落ちておらず、これまた霊感ありの大の怖がりというキャラクターであり、彼女がいない僕を含む4人で熾烈な争いをしていた時期で、この肝試しでいいところを、そして無夫婦の夫という考えは僕だけではなかったはずでした。さて、何事もなく清姫橋に着き、2人1組で橋を渡り、滝を見てくるという行事が行われ、虚しく S とははぐれる。みんな何事もなかったのだが、 S は大の怖がり。 S と2人1組になった T に、 S はキャーキャーとしがみつく S のふくよか感触に T は酔い浸っていたのでした。桟橋はよく揺れる、チキショーと思うが、グーチョキパーの運。その後、さあ帰るかなとなり、参道を下っていくと、S が乗っていた最後方の車がパッシングしてくるので、みんな止めて降りて S が乗る車に行くと、 S がワンワン泣いている。で、運転手の T に聞くと、川には他にいくつか橋があるが、帰る途中の橋の入り口に白い服のおばあさんが座っているのを S が見たというのだ。そこでとっさに T の車に乗っていたみんなは、うん、いたよ、何してんだろうねと見てもいないのに機転を利かすが、信じてもらえず、じゃあみんなにも聞こうとして皆を止めたというのだ。この間 T はずっと僕たちにウインクアイズを送り続けていた。なるほどと思い、僕たちもお姫様を怖がらすわけにはいかんと、うん、いたね、間抜けだよな、などと言いながら S をなだめて帰るのであった。さて、前回の段階で少し S と距離が近づいた T は、我々に抜けがけして S と二人きりで遊ぶことになり、おのれ。 T と S はカラオケ、飲みなどを楽しんだ後ドライブに。そこで T は、今日も清滝行こうかと切り出すと、 S は絶対嫌と抵抗するが、 T は本当にばあさんもみんな見たし、幽霊じゃないってなどと説得。その時 T の頭の中は桟橋を渡る時の S のふくよかな感触に支配されていたとのこと。そういう時の男の説得は本当にもっともらしいことを並べるのである。それにすっかり騙された S はしぶしぶ OK。 そして2人は清姫橋へと進んでいったのである。行きは何事もなく楽しい会話をしながら、 T の頭はボンキッキのおっぱいがいっぱい状態。清姫橋に到着、 S がねえ、本当に降りて渡るの？というと、 T はてんてんてん。 T、 ねえ、そうだね、今日はやっぱりやめよう、帰ろっか。 S はあれと思いながらもほっとして、そうだね。そして車は狭い道で U ターンして麓へ向かっていった、あるものと一緒に。そして一気に愛の逃避行へと突き進んでいくのである。さて、帰路についた T と S であるが、あれだけ息は陽気な T が一言も喋らない。 S、 ねえどうしたの T。 いや、なんでもないよ。 S、 ん、こっちを見ない。 S、 どうしたのよ T。 いいからお前は前だけ見てろ。チラ。 S、 バックミラーばかり見てる。私からじゃよく見えないと思い後ろを見てみる。 T、 バカ見るんじゃない。 S、 悲鳴。なんとそこには車の後ろからウルトラマンのように飛んでくる長い髪の女が、昔の姫様が着物の下に着ていたような白い服をなびかせて迫ってきているのである。話の途中でその時僕は、本当かな、そんなにはっきり見えるのかと思う。 S、 泣き叫ぶ。 S、 T は事故らないように必死で運転する。狭い曲がりくねった山道、ウルトラウーマンとの激しいデッドヒート、とうとう追いつかれ助手席の窓の横にピタ。 S、 声にならない絶叫。 T もその時はかなりビビったらしいが、俺が冷静でいないとと前だけを見て運転した。そして S が座っているおばあさんを見た橋のところまで来た時、なぜかバッとその女を剥がれて後方に飛んでいった。バックミラーを見るとそこには佇むその女が映っていたそうです。そして無事麓に着いた二人。T は一息ついたが、 S はもう混乱混乱。 T、 ごめんな、俺が行こうと言ったばかりに、とコーヒーを渡す。その姿を見上げる S。 怖かったけど頼もしい人、ハート。 S、 今日は怖いから一人でいたくない。 T、 え？ S、 一緒にいてくれる？なぜそうなる。 S は混乱混乱混乱淫乱へと。 T、うお、ありがとうウルトラウーマン、お前はカップルを追いかけるぐらいだから幸せじゃなかったかもしれないが、俺を幸せにしてくれた、成仏してくれ。そして二人は川沿いにあるホテルへと消えていくのであった。そして愛は芽生え、付き合い始めた時のこと、その日に愛は芽生えていいけどホテルに行かないでよ、ムンクの叫び、バイガーゴ。そしてその話を嬉しそうに語る T を翌日見る羽目になる僕であった。聞いてると嘘くさいですが、どう考えても S と T の急展開はそれが原因としか思えず、ショックに打ちのめされていると、 T、 よかったよ、殺す。その時点で僕の声も終わり、その話を聞いて、じゃあ僕、元女の子を連れて清滝に数回行くは何事もなし。ウルトラウーマンを成仏してしまったのかな。その頃の僕たちは恐怖より欲望の方が大きい浅はかでした。T 曰く、清姫橋に着いた時、橋の真ん中あたりに浮かんでいるその女を見たとのこと。その女はじっとこっちを見てたとのこと。怖すぎる。そんな中、冷静でいれた T を尊敬するよ。余談、自爆霊系にはそれぞれ領域があるのでしょうか。そこから先は座りばあちゃんの縄張りだから入れないとか、と T の素朴な疑問でした。以上。418 BGM で怖くないなと消す。100話ごとに変えてて、であんまりもうなくなってきちゃってね、どうしたらいいか分からなくて、じゃあ小さくしとくわ、なかったらないで、自分もなんか困るところがあるんで、で次、第12話目、阿蘇山での出来事、パフレビー三段。今から4年前、大学時代の話です。下宿の友人と阿蘇山の火山博物館の前に赤いファミリアガステであるらしいので、ちょいと見に行ってみようと車に乗って真夜中に出発しました。あいにく山頂付近は濃霧で、博物館前に着いた頃には辺りはほぼ視界ゼロでした。ヘッドライトをサーチにうろつきながらお目当てのファミリアを探していると、私に猛烈な悪寒が襲いかかりました。以前も怖い体験をした時に感じたことのある激しい悪寒です。とっさにヤバいと感じた私は友人に車を止めてはいけないと激しい口調で命令しました。なぜなら振り向くと私たちの背後から下顎を失い、鋭い目つきで下半身はちぎれていたのでしょう。両腕でハイハイするように女の霊が車のトランクをよじ登ってくるのが見えたからです。 恐ろしさと状況がつかめない友人たちとの悲鳴とで車内は騒然としました。その後も混乱しながら走り回りました。と突然前方に赤いファミリアが見えてきました。と同時に車体が軽くなったと友人が叫びました。とっさのことで視線を這わせてただけでしたが、私はその時の女の霊が赤いファミリアへ乗り移ったのを確かに見ました。あの女の霊は赤いファミリアについていたのでしょうか。その後私は10日ほど高熱と悪寒で寝込んでしまいました。今でも赤いファミリアを見るとまだあそこに置いてあるのだろうかと思ってしまいます。以上。ジータ419。車の後ろにカツラをかぶせたダッチワイフ釣り糸で言えてあったんじゃねえと。あ、それで、無理で次行きます。はい、第13夜目、エセイタコさん段で怖い場所、怖い場所なんてっていう題名、第13夜目713話。仕事の関係で友人の元先輩に会うことになりました。その人、A 氏としておきましょうか、は現在は飲み屋さんで働く男の人で、本当に見えてしまうらしいです。記事を書かなくてはならないので怖い場所を教えてくださいと A 氏に頼んだのですが、怖い場所なんてないと言い張ります。怖い場所なんて全部怖い場所じゃないの？見える人だけに言える言葉なんでしょうか。霊なんてそこら中にいるよと言います。ここの店にだってさっきからと目を空中に泳がせるので、言わなくていいですから、過去の怖い話を教えてください、過去の話とビクビクしながら頼みました。そういやこんな話を聞いたな。日中丸々町の大通りの交差点を歩いてると、一人の男に目が止まったんだ。なんてことない普通のサラリーマン風の男だったんだけど、よく見てみるとその男には影がない。時計を見ながらどこかに急いでる感じだったんだけどね、おかしいなと思ったらその男が通り過ぎるとき、よくわかったなと笑いかけたんだそうだよ。寒い。怖い話怖い話ってさっきから聞きたがってるけど、あんたにも見えるはずだよ、そういう目をしてるから。あとは訓練次第。勘弁してほしいです。いくら話題が豊富になるからといってそんなもん見たくないです。出てきても仕事を手伝ってくれるとか、暑い時にジュース買ってきてくれるとかならしてくれるんならいいけど、しかし霊って何なんでしょうか。人間脅かした分だけ霊界でご褒美でももらえるんでしょうかね。よくわかんない。以上。次、ね、14夜目、未知との遭遇、安尾三段。信じられないと思いますが、4年前中学1年頃の話。家の郵便ポストに僕宛に手紙が来ていました。開けると水色の手紙に告白らしきことが書いてありました。正直嬉しかった。のですが名前が書いてなく送り主は分からず、いたずらかなとも思いました。1週間くらいして同じような内容の手紙がまた入っていました。筆跡も多分同じ同一人物だと思いました。そして5日後にまた来ていました。怖いなと正直思い、友達過去女子に相談しました。その友達は自分に好感を持ってくれてる人に当たってみてくれると言って協力してもらうことにしました。しかし誰も知らないという返事が返ってきました。それから1ヶ月後、そのことを忘れていた頃、塾から帰ってきて10時くらい家の前まで来ると、なんかが郵便ポストの前でゴソゴソやっているのが見え、まさかと思い自転車のライトを当ててみると、何かオレンジ色の物体が見え、その物体はなんとジャンプして隣の家の屋根に乗っかったのです。僕は腰が抜けてその場に倒れました。自転車が倒れる音を聞きつけ、家の中から泊まりに来ていたいとこが出てきました。いとこに今までの事情を話すと笑われましたが落ち着きました。それからもう手紙は来なくなりました。しかし最近3枚燃やしたはずなのに1枚出てきたのです。あの物体は何だったんだろうか。以上。で次、第15夜目、 独り言で、連三段1ヶ月半ほど前に後輩といった会社近くのコーヒー屋さんにて。オープンエアのお店です。私は道路の方を向いて座っていました。横を見て一人で喋りながら歩いている男性、手振りも入ってました。 R 派手な独り言だな、心の声。次に通った女性も一人で笑いながら話していました。後輩、レンさん、相談に乗ってくれるって言ったじゃないですか。私の話聞いてないでしょう。あ、レン、は、M ちゃん、せっかく悩んでるのに申し訳ないけどさ、ちょっと後ろ見てみ。 M ちゃんと私はしばらく通行人を見ていました。なんと激しい独り言をする人たちの多いこと。あたかも相手がいるような風。 M ちゃんが振り向いてから2人通りました。気がつけば隣のテーブルの人もコーヒーまで2人分、何やら紙を見せて説明している。これはあっちなのかこっちなのか。以上。次、第16夜目、気づく人で彦三段。今思い出したんですけど、高校の時の部活の後輩が結構気づく女の子でした。みんなで集まって怪談話、かっこ部が天文部だったので学校で深夜してる時に泣き出したんです。私、なんだこの程度の話で臆病だな、過去部長だったので偉そうです。後輩、私は全然怖くない、でもこの話に興味を持って集まってくる例が気持ち悪い。私、てんてんてん。後輩、それで涙が止まらないんです。私はその後謝りました。私たちには興味本位の話でも分かる人には迷惑な話なのかな。ゆうすけさんは気持ち悪いとか感じないみたいですけど、その辺の霊センサーは人それぞれなんですかね。そんな後輩なんでなかなかそっち系の話をしないのですが、ある時聞いた話です。彼女が夢の中で天使に追われていたんだそうです。茨の森を逃げて教会に追い詰められる。天使、なんで邪魔をするんだ。後輩、それはマリア様の意志です。目が覚めた彼女は何のことだろうと思ったそうですが、あまり気にしなかったそうです。1ヶ月くらい経ったある日、隕石が地球に大接近していたことをニュースで見た彼女は、このことだったんだと何の気なく思ったそうです。その隕石は観測されていたけれど、発表したら大パニックになるとして公表を伏せられていたものらしいのです。そしてその隕石が通過したのと彼女が夢を見た日が同じ日だったとか、今頃ノストラダムスになんで邪魔したんだとか言われていたりして。で、以上。で、次、人面犬っていう題でカエル三段17夜目。今回は僭越ながら僕が体験した怖い話をさせていただきます。それは今から7年ほど前、僕が小学校4年生の頃、田舎にある祖母の家に遊びに行きました。祖母の家の正面には畑があり、後方には森が広がる、そんな環境でした。そんな祖母の家の庭には僕たち子供のための砂場があり、そこで僕が妹と小さいいとこの3人で遊んでいた時のこと。時刻は夕方でしたが、その頃は夏場だったのでまだ太陽が照りつけています。遊ぶのに必死だった僕たちは5時の鐘を無視して遊び続けました。すると小さいいとこが、あ、ワンワンだと言って立ち上がりました。僕は犬や猫が大好きな少年だったので即座にいとこの視線を追いました。すると確かに畑の真ん中に犬がいました。犬を見た僕は違和感をなぜか感じました。この違和感は今でも思い出します。何か違うみたいな、でもまあ犬には違いないだろう、そう思い犬に近寄ろうとすると犬の方からこちらに走ってくるのです。皆さんは不思議に思いませんか？犬って初対面の人間たちに向かって走ってくるでしょうか。首輪のない野良なら特に、仮に走ってきたとしてもそれはそれで怖いじゃないですか。この犬はおかしい。その時も子供ながらに思いました。数メートル先まで犬が近づいてきた時、僕は恐怖で凍りました。 その犬の顔は犬であって犬でないのです。皆さんの考えている人面犬がどんなものかは知りませんが、雑誌などに載っていた人面犬とも違うのです。それは犬と猫の愛の子のような。そして犬は僕たちにこう言い放ちました。早く帰れよと。ダッシュでいとこを抱え上げ、祖母の家まで逃げてきた僕たちを、母たちは大騒ぎで帰ってきたから何事かと思ったと言っています。今でも妹はこの時のことを覚えているため、僕の夢ではないことは確かなんですが、友人たちに語ってもできすぎていると言われています。あの犬は何だったんでしょうか。誰か人面犬に詳しい方の説明が欲しいです。で、安尾さんです。人面犬ですか。見てみたいような。人じゃないというところがさらに怖い。で、人面犬、平成元年1988年、全国で第二の口裂け女として怖がられた顔は、人で、体が犬の生物、能力人の言葉をしゃべる、とてつもなく足が速い、一説によると120キロ、ジャンプ力がとてつもなく高い、一説10メートル、生体の原因、実験 DNA に失敗してウイルスによるもの、飼い主と愛犬の魂が合わさって誕生。しかし人面犬が初めて世に出たのは1810年、文化7年のことで、ある、母犬から生まれた犬が人の顔そっくりで見せ物にしていたが、顔は人に似ていたというだけ。豊か、芥川の芥田、子供、これ何て読むかわからないという人は、梅毒の症状が強い人が犬を犯すと梅毒が感染することがあるので、人面犬も人の、行技によるものと言っています。俗日本妖怪大全。これが再び平成元年に出没するようになりました。みすぼらしい小型犬で人の言葉で脅かし、高速道路で車を追い越すのを見たという人もいます。多数目的、という資料が手元にあったため書きました。カエルさん役立つといいですが、と。以上。で、ジータ420、夢と隕石の接近は全くつながってないんだかと。俺もよくわかんねえ、なんで天使がっていうのと、その後隕石がっていうので、あ、これかっていうのにつながったのがさっぱりわかりません。なんだかよくわかりません、自分も読んでて。はい、全くつながってない。俺もよくわかんない、なんで天使出てきたのかもわかんないし、追い詰められて、ねえ、おピンポンピンポンなりましたよ。はい、で、そう、よくわかんねえんだよな。わかんねえけど、まあそういうもんだっていう。で、次、第18夜、幽霊っているので、春頭、春頭春頭さんだ。はじめまして、ここは初めて書き込させていただきます。私は昔から心霊現象が起こると言われている場所に縁が深くて、何度か不思議な体験をしてきました。曽祖父が祈祷師だったせいもあるのが、兄もよくいろんなものを見たりしておりました。でもですね、数年前に縁あって葬儀社に勤めたのですよ。そこで毎日毎日死体と向き合う日々を過ごしまして、うん？って思うようになってきました。交通事故で死んだ人を他県まで夜通し寝台車で送ったことも何度もあります。慣れというものは怖いもので、死体を積んだままコンビニへ寄ってパンとコーヒーを飲み食いしながら走っても平気になるんですよ。フラン死体だとさすがに食欲なくなるけどね。でもそうやって死体と一緒に宿直したことも何度もあるけど、幽霊が出たことはあまりないです。本当にいるのかなーってちょっと懐疑的になってます。そんな私が昔経験したお話を少し。大学生の頃、父がプレゼントしてくれた新古車の話です。それまでボロボロの車に乗っていた私は嬉しくて、通学にドライブに走りまくりました。でも未だ発売されて数ヶ月で、走行距離も1000キロ弱で、なんで手放したのか謎でした。タイヤはアドバン、ホイールも高価なタイプ、オプションでウイングやらフルスモークやら、前の持ち主はえらい気合い入れて大切にしていた様子なのです。それがなぜと少しは思っていました。最初に異変に気づいたのは父でした。父は頑固一徹、ロケットが飛ぶ時代に幽霊なんかおるかというタイプの人です。その父に、お前いつも隣に乗せてる女の子は彼女なんかと聞かれました。 まあ、自慢じゃないが、その頃フリーの私は、まあ、そんなんおらんおらんと軽くあしらい気にも留めませんでした。次は親戚のお姉さんでした。あの髪の長い子どこの子？かわいいやん。いつ作ったの？彼女？と聞かれて、ちょっと変だなと思うようになりました。さらに友人たちからも、通学に女を連れてくるとは何事か、朝帰りか、どこの誰だとしつこく聞かれ、これはちょっとやばいんではないか、それともみんなのどっちりかと悩みました。ある日、父の運転する車とすれ違った時、父がちょっとはにかんで軽く会釈をしたのにはビビりました。なんで息子に頭下げるんやと聞くと、アホ、隣の彼女が頭下げたからわしも挨拶したんじゃ、だと。全くその車に女性を乗せたことは一度もなかったんですかね。で、気になってその車をよく調べてみると、フロントにちょっと傷がある、ウインカーもひびが入ってる、何よりラジエーターのところに赤黒い血のような跡が残っていた。でも私はにゃんこでも跳ね寄ったか前の持ち主はと思う程度でした。で、傷もすべて直してきれいにスチームで洗車してもらって、気分一新乗り始めたその日、校内の駐車場から出ようとして教員の奥さんを跳ねちゃいました。自転車でよろよろ出てきたところを出会い頭に。幸いスピードが出てなかったせいで無傷だったんですが、私の車は修理したところと同じところに同じような傷が残りました。それからも何度も友人から私の隣に乗る女について聞かされましたが、髪が長くて美人だということしか分かりませんでした。きっと私には見えないのだろうと思って諦めたんですよ。それからしばらくして彼女もできて、幽霊らしき女の話も忘れかけた頃、父や友人に言われました。ほら、やっぱりその子じゃないか。全くひねりも落ちもなくてすみません。事実なので小説よりもつまんないです。でもみんな口を揃えて僕の彼女を見て、間違いなくこの子だと断言してました。でもその子はみんなが目撃していた頃はまだ高校生で、学校に行っていたからありえないんですよね。僕と昼間から車に乗ってるってのは。ちなみに僕は家庭教師に行っていた頃、その車を公園に停めていたんですよ。で、夜中に帰ろうと思って車に戻ると、おっさんが助手席に乗っていた。おっさん何しとんねんボケがと怒鳴ると、おっさんどっかに行きました。で、車に乗ってロックをしようとすると、ロックはちゃんとされたまま。おっさんどっから乗ってどっから降りたんやと不思議な気持ちになり、家庭教師先のお父さんに言うと笑いながら、ははあそこは昔死体置き場やったからなと教えてくれました。まあ私も気にせずそこに止め続けましたけどね。ひょっとしたら私は幽霊を見ても幽霊と思わないから平気なのかなとか思っています。以上。で、次、第19夜目、友人の体験。いいんだよ、安尾三段。これは僕の友人が体験したのですが、当時小4で彼は一人で下校しました。彼の家は人通りの少ないところにあり、正直不気味な位置です。彼が家のそばの角を曲がったとき、急に首を締め付けられるような感覚に襲われたそうです。首には何もなくもがいていると、自分の影が目に入りました。なんと自分の影の首を締めてる別の影があったそうです。もちろん人はいません。彼は落ちていた石をその影にぶつけました。すると急に楽になり、彼は急いで家まで走ったそうです。家に帰ると彼の お母さんが、どうしたのその首のあざと言って、驚いて鏡を覗くと、べっとりと手形らしいあざがくっきりとついていたそうです。 PS、 後に彼はこの体験談を学校の怪談という本の投稿係に送り、これは本に載せられました。以上。第20夜目、ドラゴンでガーゴンジャさん談。今回はあっちとは全然関係ない話かもしれません。皆さんは幻覚を見たことありますか？これはそんなお話です。 僕がまだ学生の頃、愛媛に住んでいましたが、その頃は朝から徳島の友達を迎えに行って、愛媛の松山で夜中の3時ぐらいまで飲み踊りして、そのまま徳島まで友達を送って帰り、愛媛に戻るなど、無謀とも言える行動をしまくってました。ちなみに僕の住む町からその徳島の友達まで4時間、僕の住む町から松山まで1時間半といった距離です。ある日松山から愛媛の端まで行く途中の高速をぶっ飛ばしていた時、もうはっきり言ってめちゃくちゃ眠いです。隣で友達は寝ています。と、眠気を必死で耐えていた時、僕の車の横、高速の追い越し車線を、なんとゴーッと新幹線が通っていました。四国に新幹線は通っていないのです。はぁ、驚き眠気を吹き飛んだことは言うまでもございません。隣の友達を叩き起こしても、はい、信じてもらえるわけではございませんね。そうこうして高速を降りて、徳島方面には高速は通っていません。で、山道を走っていると、また強烈に襲ってくる睡魔くん。耐えていると今度は、空一面にデカデカと吠えまくっている、ドラゴン。決して変な薬をやってるわけではございません。はぐーと、これまた目が覚めたのは言うまでもございません。これは友達も起こすことなく一人、何だったんだあれは。と徳島方面へ突き進んでいったのでした。すごい眠気で瞬間的に夢でも見たのでしょうか、それとも守護霊様が眠気を覚ますために見せてくれた幻覚。会社でミーティング等で眠いけど寝れない状況下で、たまに肩をトントンと叩いてくれるのです。何者かが。後ろは壁。そうすると眠気は嘘のように吹き飛ぶのです。僕は守護霊様が起こしてくれていると思っています。です、と終わりですが、全然あっちじゃなかったですね。で、以上で、次、第21話目、死を招く男の話、実重三段。はじめまして、いたこ28号さん。2日前にこのホームページに初めてやってきて、すっかり心霊体験にはまり、早速サークルの先輩方から体験記を収集し始めた実重と言います。はっきり言って僕には霊感はありません。今まで霊を見たこともなければ感じることもありません。今でも霊感を持つ人を羨ましく思っていますが、今日下宿先の食堂で先輩と心霊体験の話をしていた時のことです。ふと自分にまつわるたたり呪いと言えるでしょうか、忌まわしい事件現象を思い出しました。なぜ今まで忘れていたのか、思い出せなかったのか、今から2年前に起こった、いや、起こっている実話です。当時僕は高校2年生でした。5月頃だったでしょうか。その日、某市にある某大学へオープンキャンパスに行ってました。その帰り、最終の電車に乗り遅れ、家に着いたのが夜中の2時過ぎ。家に帰り、親に遅れたことを詫びると、今日、YO さんが交通事故で死んだんよと。 YO さんとは中学時代の同級生で、女の子、同じボランティア団体で共に活動したこともありました。1年後、高校3年の時夏に去年と同じ某市の某大学へまたオープンキャンパスに行き、今回は乗り遅れることなく家に帰ってこれました。 S 丸くんのお父さんが死んだよ。S 丸くんは中学からの高校のクラスメートで、 S 丸くんのお父さんは体を壊し入院していました。冬、進学する大学が決まり、下宿を決めるため某市に行きました。決まった大学は以前来た某市の某大学。下宿を決め家に帰りましたが、この時何も起こりませんでした。実は起こっていた。今年の3月末、下宿に荷物を運ぶために某市に行きました。下宿先は某大学の下にあります。田舎の祖母が他界しました。5月連休に祖母の四十九日のため、一旦実家に帰ることになり、家に。連休中に高校時代の丸 S 先輩の祖母が他界。6月、同じ某大学に来ている高校以来の T 丸先輩から恐ろしい事実を聞きました。冬に T 丸先輩のお母さんがお亡くなりになっていました。僕が某市の某大学から実家に帰ってくるたびに知り合いの家族が死にます。これは偶然なのでしょうか。何者かに疲れているのでしょうか。見覚えはありません。 T 丸先輩がお祓いを受けてきた方がいいと勧めてくれました。誰かが死ぬ前に明日神社に行ってきます。 これ何これ、わかんない、ごめん。今ちょっとスカイプでなんかわからない、よくわからないのが来た。何これ、いいや。で、以上。で、次、第22話目、どうも来ちゃいました。で、エマ過去坪内史郎三段、役者をやっております、エマというものです。はじめまして。職業柄いろいろと地方公演に行くのですが、私も結構見ちゃう方なので、そんな体験を一つ。某公演で大阪に行った時のことです。1ヶ月公演だったので、宿泊先は某ウィークリーマンションでした。午前2時頃だったと思います。急に体が動かなくなり、目だけ開いたままの状態になってしまいました。金縛りにはよく合うのです。確かに連日のタイトなスケジュールで体も疲れていましたし、こんなもの金縛りは放っておけば治るだろうと思ってました。しばらくその状態が続き、なんとか目だけは動かせるようになり、窓に目をやりました。その部屋はうなぎの寝床みたいに細長く、ベッドはその中央に位置します。窓は足元側です。薄闇の中、部屋の隅っこの方に身長1メートルくらいの黒い物体があったのです。やべえと思いました。また怖い目に遭うのかなと思いました。まあ案の定だったんですけど、その物体はベッドを時計回りに私の頭の方へ近づいてきました。ズルズルズルズルズルズルと音を立てながら私の後ろ45度のところで止まりました。ふとパチンパチンという音がします。これはもうどうしたら解けるんだろうと必死に全身に力を込めました。すると首だけは動かせるのです。音は1メートルの物体から聞こえてきます。1メートルなら勝てる。当時の私は愚かにもそう考えました。首をその黒い物体に向けました。パチンパチンパチン。黒い物体は人でした。黒い服を着た髪の長い女がひざまずいて爪を切っていたのです。次の瞬間、パーンという強烈な耳鳴りがして金縛りは解けました。負けた、怖かった。その後はぐっすり寝ました。後日その話を某共演者に語ったところ、彼の部屋にも同じようなのが来たそうです。後日談、1年後にそのウィークリーの近くのラブホテルで女性が殺されたそうです。その近辺でそういう事件はよくあるそうです。以上。で、次、一度だけですが、で、第23話目、イノシシハンター三段。幻覚見たことあります。大学生時代に友人の車で日帰りスキーに行った帰りのこと、当時免許を持っていたのがその友人一人だけだったので、助手席に座った私はものすごく眠かったのですが、ここで寝てしまっては運転している彼に悪いと思い、根性で目を開けていたところ、目にするものすべてから顔が出現しました。路上の標識の影、マンホールの蓋、電柱の脇などに佇む軍人のような帽子をかぶった無数の顔が私をじーっと凝視しているのです。じっと見つめると消えてしまうので、これは幻覚だと思い、あ、顔だ、また顔だ、あっちにも顔だと終始無感動に見ておりました。車が高速に乗ってからは眠気も去り、以後幻覚を見ることはありませんでした。どうせなら空飛ぶクジラとか全力疾走するチャブ台とか、突拍子もないものを見たかったです。以上。で、次、第24夜目、九州での一夜、ナムナム三段。あれは確か僕がまだ高校生の頃、久しぶりに九州のおばあちゃんの家へ帰省していた時の出来事だったと思います。 僕らが帰省したその日の夜は親戚一同がおばあちゃんの家に集まってかなり盛り上がっていました。みんなかなりのお酒を飲んでいたため、ほとんどの人がおばあちゃんの家に泊まることになって、仏壇のある大広間推定30畳でみんなで寝ることになったのです。この家は長い廊下を挟んで左右にかなりの数の部屋がある設計になっていたため、僕は部屋の左下のテレビの近くに寝ることになりました。夜中にふと寝苦しさを感じて目を開けると、僕の真下にあるテレビが淡い緑色にぼーっと光っているのが見えました。誰かが消し忘れたんだと思い、スイッチを消そうと体を動かした瞬間、突然金縛りになったのです。初めての体験でしたが、心の中で、あ、これが金縛りなのかと思い、額にじわーっと冷や汗がにじんだのを覚えています。畜生、こんな状態でもし幽霊が出てきたらシャレにならんと思い、必死に起き上がろうとしていると、急に上半身だけが金縛りが解け起き上がれたのです。そして僕は目の前にあるテレビを凝視しました。するとテレビの右上に何か白いものが映っていたので、さっと右に振り向くと、そこには白い衣装を身にまとった女の人が立っていました。よく見ると顔の左半分が何かにえぐられたようになく、赤子を抱えていました。僕は声も出せずにずっとその女の目を凝視していました。というか目線を外せない力が動いているような気がしました。しばらくその状態が続いていましたが、急にふっとかき消すようにいなくなってしまいました。彼女の目は悲しく、それでいて睨むように僕を見ていました。一体僕に何が言いたかったのでしょう。今でも時々あの目を思い出しますが、多分一生忘れることはないでしょう。以上。で、次、第25夜目、誰気のせいで、ララさんだん。夏になって暑いので、やたら夜中に目が覚めます。怖がりな私は寝るときにいつもテレビをつけたまま寝て、起きたときに消すようにしています。たまに消し忘れて朝までついてて、一休さんの歌で目覚めたりもします。ところが、ここんとこつけたままのテレビがなぜか消えてるんです。毎日必ず2、3回は夜中に起きるので、その時につけたままのテレビが消えてるとかなり怖いです。ちなみにベッドの横に置いてあるんですが、手を伸ばしても届かない位置で起き上がらないと消せません。もっと不可解なのは、テレビのスイッチってリモコンで消すとテレビ本体にはランプが点灯しますよね。それがついてるんですよ。つまり普段消す時に私はテレビ本体を消すのに、いつもリモコンで消されてるんです。リモコンは私の手の届く範囲にいつも置いていません。私のテレビはオフタイマーがついていないタイプなので、勝手に消えることはまずありません。母が消してんのかなと思ったんですが、うちの母は必ず本体から消す人間です。リモコンがうまく使えないとも言う。最初は気のせいかなと思ったんですが、昨日とうとう消える瞬間に目が覚めちゃいました。プチっていう音です。やっぱりテレビ本体から消されてるんじゃなくて、リモコンで消されたようです。リモコンを確認したらかなり離れた位置にあったし、誰だろう、やっぱ気のせい。以上。で、第26夜目、軽くジャブで、チャルさんだ。さて、わしのバンドで合宿に入るといつも朝風呂に入る男が二人おります。合宿とこで定宿にしている場所は地味なビジネスなので、広い風呂は朝は入れないので、部屋のユニットバスを使用することになります。バンド結成したばかりの頃など、早朝わしの部屋をノックする音とともに洗面道具を抱えた T がドアの前に立っていた時は、何なんだでした。一応わしは女なので一部屋を一人で使っている。つまり男部屋のユニットを K が使っているので、わしの部屋のユニットを使いに来たのですが、あーチャルさん寝てていいですから勝手にやりますからとか言って、シャワー浴びてわしの寝床の横でドライヤー借りますとか言って髪を乾かされていると、なんかまあ男女逆転しているような不思議な気持ちです。 おっと脱線しました。それで夏の朝風呂は快適ですが、冬の時もそうなので宴会の時に T に聞きました。家でも朝風呂？そうです、会社ある時は5時起きです。なぜそうまでして？ K もそう？当然です。なぜ？そこには K の過去の体験が隠されていたのでした。K の実家は有名な小坪トンネルで有名な逗子市です。あそこら辺は小坪以外にもいろいろあるそうで、感じる男 K は学生時代から割といろいろな体験をしていたようです。 K の家は日本家屋で L 字型をしています。風呂場は L 字の長い方の腕の端にあったそうです。外には庭に回る細い道があり、小砂利が敷き詰めてあります。 K がある日風呂に入っていると、チャリと砂利を踏んで誰かが庭から風呂場の横の道に入ってきた気配がしたそうです。そんなに遅い時間でもないし家の人だろうと思っていたのだそうですが、その音に気づくようになると、それからは必ず K が風呂に入ると砂利を踏んで風呂場の横を通る音がするようになったそうです。ある日風呂に入るとまたチャリチャリチャリチャリ、すでにその音を不自然だと思っていた彼は水を洗面器にいっぱい溜めると窓を開け、ザバッと音のする外に撒きました。それから音はしなくなったのですが、彼が風呂に入ると必ず人の気配を感じるようになったそうです。しかも自分の後ろに座っているようなのだそうです。気のせい気のせい、彼はそう思うようにしていたそうですが、ある日頭を洗ってシャンプーを流しますのにうつむいてシャワーを髪にかけていた時、自分にかけたお湯が風呂の床を流れて排水口に行くのを見てたら、とても自分のものとは思えない長い髪が1本2本3本自分の後方から流れてきて、手でまとめて捨てられるくらい排水口に溜まったそうです。その時彼の家族で女性は母親だけで、しかもショートヘアだったそうで、それ以来 K は朝風呂にしか入らない男になったそうです。 T が朝風呂男になったわけ、 K の話を以前に聞いてとことんビビったからです。怖い怖いと思ってると絶対怖い目に遭うという主義の持ち主なんですが、以上。で次、第27夜目、黒い少女で音羽三段。あれは4年ぐらい前でした。その日は普通に仕事から帰ってきて夜12時ぐらいに布団に潜りました。そして夜中、妙な感覚を覚えた僕は目が覚め、ふと見ると部屋に人が立っていました。僕は母だと思い、お母さんと声をかけました。でも変なんです。うんともすんとも言わず、しかもよく見ると、黒いドレスのようなものを着て、髪はセミロングの16、7ぐらいの少女で、その顔にはただ闇が広がっていたんです。やばい。そう思った瞬間、金縛りで動けなくなり、それは闇を僕に向けてゆっくりと歩いてくるんです。必死にもがきました。あと数センチでその手が届くというところで一瞬部屋が光りました。あとにはただただ部屋が暗闇に満ちているだけでした。この時僕は初めてはっきり霊が見えたことに驚きでした。でもこれにはまだ驚きの続きがあったんです。それから3年後、僕は某恐怖漫画にはまりいつも読んでいました。その中の一冊、それはある霊能力者のドキュメント的な本の中の1話で、霊能力者自身が呪われるという話の中、僕はそれを見て驚きました。そこには僕の見たのとほとんど同じ格好の霊の絵が載ってたんです。その本は今でも出てます。確か11巻だと思います。まあ興味があったら探して見てみてください。そんなわけで初めての投稿なんで、おじゃじゃじゃと以上。で次、第28夜、今日30夜までやる。暑いので一つ怪談話でも、でエセイタコ三段。一個思い出しました。私がまだ丸バヌ歳だった時から今から4年前ぐらいの出来事です。ちょうど今みたいな猛暑真っ盛りの夏でした。 といっても東京みたいな殺人的な暑さじゃないですけど、蒸し暑い夜です。当時付き合っていた彼氏の家に泊まらせてもらった時のこと、壁際にある狭いシングルベッドに壁側には彼が、その隣には私が眠っていました。二人とも壁際を向いて寝ていました。夜中なんとなく寝苦しさを感じ、寝返りを打とうとしたら体が全然動かない。あ、金縛りだと思いましたが、すぐ隣に彼がいる状態だったのでさほど恐怖は感じませんでした。疲れてるのかなと体が動くのをじっと待っていると、足元に蹴飛ばしたタオルケットを後ろから体にかけられるのを感じました。なんだ、優しいところあるんじゃないとにやけて言いましたが、あれ、彼氏は目の前でいびきをかいている。部屋には二人しかいないはずだから、じゃあ後ろにいるのは。心臓が早金のようになっていました。こんな時にいびきをかいて寝てるなんて、起きて起きてと心の中で叫びながら、なんとか体を動かして彼をつねったり蹴飛ばしたり、蹴飛ばそうとしても体がピクとも動かない。すると耳元で、よーよーというか、という細い声が、その後のことは記憶にはないです。多分寝てしまったのだと思います。私は昔から怖いことを想像したり、嫌なことがあったりすると突然眠気に襲われるという性質があります。翌朝彼にそのことを話すと、多分俺の親父だと思う、前の彼女の時もあったから、俺の親父だから怖がらないでやってくれ。あなたの親父でも私には他人とは口には出してさすがに言いませんでしたが、よーという声を今でもたまに思い出します。か細い声だったので全部聞き取れませんでしたが、風邪ひくようではなかったと思います。もしかして私たちの未来を予知して失敗するよと言いたかったのかもしれませんね。ちゃんちゃんと以上。ジータ421、先生のことお母さんって呼んじゃうことあるよねと。あったありました。不意にね、そう、何か頼もうとか、なんかたまにね、ものすごい普通に言っちゃうんだよね。一回は俺絶対あったと思う。で、422、今来た&ただいまバーンって書いてあるんですけど、そろそろ終わっちゃいます。はい。申し訳ないですけど、はい。で、次。第29夜目デジカメ、都市 JP さん段。初めて書き込みます。2日前にこのサイトを知って以来、体験を読み漁り、そのせいか昨日は頭洗うとき怖くて大声で歌っていました。現在アメリカに住んでいるのですが、以前カナダのバンクーバーに旅行したときのことです。一緒に行った友人がデジカメを持っていて、あちこちで写真を撮っていました。とある夕暮れの海岸で、あまりにも夜景が綺麗だったので彼は何枚も写真を撮っていました。それを待っていた私たちは暇だったので、私がふざけて堤防の下にあるテトラポッドの上に大の字になって寝転がり、舌を出して死んだふりをしました。で、おい、体張って土左衛門やってるんやから撮れと言うと、彼は笑いながら一枚写真を撮りました。後日写真をコンピューターにアップした彼から夜電話がありました。見ない方がいいかもしれないが、一応本人には連絡しようと思って。お、なんや、なんか怒ったんか。ああ、お前がふざけてやった土左衛門の写真が。あ、なんやねん、はっきり言えや。いや、いいよ、消去するからこの画像は。アホ、待っとけ、俺が今から行ってみるとだけ告げ、私は彼の家に車を飛ばしました。彼のモニターに映し出された私のドザイモン画像は、ちょうどホラー映画に出てくるゾンビの顔のようでした。顔の左半分がドロドロに溶け、右の目玉は飛び出して頬にくっつき、下顎も皮膚が溶けドロドロでした。その上の顔の周りにはもやがかかり、白いというか黄色の発光体が4個私の顔を取り囲むように映っているのです。えらいことになっとんな。そうつぶやくのが精一杯でした。 相談した結果、彼はその場でハードドライブの全データを消去しフォーマットしました。翌日私はおそらく海で溺れた人の霊が何か訴えているのだろうと思い、お昼に温かいコーヒーを入れ、果物とカップケーキを一緒に添え、キッチンでカナダの方向に備えました。心から何もできませんがご冥福を祈ります、寒いなら温かいコーヒーをどうぞと祈りました。その後は何もなく過ごしましたが、まさかデジカメにこんなものが映るとは驚きました。以上。ジータ423、まさか。なんだまさかって。で424、拡張マスターバンコ現ると。本物だもん、怖いわ。はい。で、30夜目。今日最後これ。中古車で、ボスケさん段。こんばんは、ボスケです。皆さん、車って乗ってます？まあ、今の時代ですから、大都会でもなければ、家に1台以上はあると思いますが。私は今まで4台の車に乗り継いだんですが、根が貧乏性なもんですから全部中古車なんですね。で今回はそんな中古車の話なんです。今回も怖い実話ですよ。私の仕事関係の友人で実際霊体験をしている人なんですけど、例の関門海峡の話の山口県の女性の方なんですけどね、彼女小さい時から霊を見てたってわけじゃないらしいんですよ。ちょうど中学生くらいの頃から変なものを見るようになったらしいんですけど、その見始めた頃の話なんですね。中学生で部活動もしてなかったもんですから、学校が終わって家に帰りますよね。で、その日は友達と遊ぶ約束ってのも特になかったもんですから、家でぼーっとテレビ見てたんですよ。後ろでお母さんが夕ご飯の支度やなんかを始めてるんですね。彼女はお腹が空いてきてるもんですから、今日の夕飯はなーになんて聞いたりしてね。彼女の家は犬を飼ってたんですよ。で夕ご飯の支度をしているお母さんに、お前ぼーっとテレビなんか見てないで〇〇ちゃんの散歩にでも行ってきなさいなんて言われたんですね。結構長く飼ってる犬ですから、散歩も飽きてきてて少し面倒になってきてるもんですから、やだなんてね。中学生ですから反抗期ってのもあったかもしれませんけど、でも彼女その日はなんか嫌な感じがしたらしいんです。でも結局お母さんに怒られる前に散歩に行くことにしたんですね。彼女の家は正面から出るとそこは道路なんですが、裏がアパートで、彼女の家とそのアパートの間にアパートの人のための駐車場があるんですよ。犬の散歩ですからあんまり車の通るところは通りたくないですし、裏口からその駐車場を抜けていくんですね。それが散歩をするときのいつものコースになってたんですね。で、しぶしぶ散歩を始めたんですが、その瞬間彼女気配を感じたっていうんですよ。人間の視界っていうのは結構広いんだ。真横くらいまでは実は見えてるんですよね。意識が集中してないだけで。よく視線を感じてそっちを見ると人がこっちを見てたなんてことあると思いますけどね。それ視線を感じたんじゃなくて実は視界に入ってたってことがほとんどなんですよね。彼女の場合も視界の片隅に何かが見えていたんですね。で、彼女そっちに意識を集中して見たんだ。平日の夕方ですから、駐車場には仕事が早く終わった人たちの車が何台か置いてあるだけだったんですけど、その中の一台。白い車の運転席に誰か乗ってたんですよ。その誰かっていうのは人間の形をしてるんですけど、夕方で薄暗いのにはっきり見えるくらいやけに白っぽいんですよ。運転席から正面を向いて白目のない真っ黒い目を見開いて、口もあーんって開いてる男だったんですよ。白っぽくて白目がないっていう時点でもうこれは人間じゃないですよね。で彼女びっくりして犬を抱きかかえて家に走って戻って、お母さんあの車に誰かいるって訴えるんですけど、お母さんも何言ってるのなんて相手にしてくれないんですね。お母さんあの車に幽霊が乗ってるんだよって真剣に訴えるもんですから、ようやくお母さんも今日は散歩はいいから、でも幽霊のことは誰にも言うんじゃありませんよって言ったそうですよ。その後彼女は散歩のコースも変えて駐車場には近づかなかったんですけど、ある日曜日に彼女の家に親戚のおばさんが訪ねてくることになったんですね。 で、彼女も学校が休みで家にいますよね。そこに突然おばさんが血相を変えて走り込んできたんだ。家の中にですよ、チャイムを鳴らさないで。で、彼女のお母さんに向かって、ちょっとあんた、そこの白い車になんか偉いもんが乗ってるよって言ったんですよ。彼女、せっかく忘れかけてるのに、その時本当に怖くなったって言ってましたよ。後でお母さんに聞いたら、その白い車っていうのは最近になってアパートの方が買い替えたばっかりの中古車だったそうですよ。以上。はい。というわけで、これで730話まで終了。残り270、近い線は読み近いわいけんじゃねっていう、うん、いつ頃いけるかな。でもかなり近いうちにいけそうな感じ、うん、はい、で、ジータレス読み425番号3で、そんなに怖がらなくても大丈夫よ、イサムさんって書いたんですけど、怖いです。で、426、120度くらいだっけと。なんだ、人間の視界っていうやつ。120度もうちょっと広いんじゃねえの、その、なんだろう、うっすら見えてる部分を入れたら、120度より広そうだけどな。違うかな、120より広い感じはするけど知らない、はい、わかりません。で、427でっていう、まあねやつが、なんつうのかな、というか片っ端から載せてますから、これだから、まあでっていうのはまあしょうがない、はい、うん、とにかくたまに当たる怖いやつをがいつ来るかっていう、うん、そういうのをね、期待してただやってるだけなんですけど、うん、いつ来るかなっていう、うん、で傾向があるからね、予知夢の話になったら予知夢で結構埋まるしね、うん、だからいろいろあるよね、はい。で、ジータ428、イサムさん童貞なのに穴だけ広げられるって怖いねと。で、こっちを悲しい顔で見てるんですけど何それ、穴だけ広げられるとね、順序がおかしいってことで。で、429番、360度って書いてあるんだけど、ありえねえって、360度すげえじゃねえか、どうなってる、目がゾックみたいになってんの、やつがわからない、はい、ガンダムネタわかりません、はい、ね、はい、疲れました、はい。で、これで、あっちの世界ゾーン、730話まで終了したので、次回は731話目から、やりたい、うん、っていうかね、ちょっと BGM の話なんですけど、自分 BGM をその100話ごとに変えてやってるわけですよ。で、ネタがなくなって、いろんな、オカルトサイト違うな。おかいた、2ちゃんのオカルト板のまとめサイトレス読み関連とか、100物語やったりとか、本当に危ないところを見つけてしまったとか、まあいろいろやりましたけど、いろいろね、うん、で、まあ使いましてバックノート使ってたやつもあるんですけど、そのないんですよネタが、うん、でどうしようかなって迷って、もうなんかどうしようもないやつをバックでかけるしかなくなってる、自分で首を絞めてるって感じなんですけど、状態なんですよ。で、もし何かこれをかけりゃいいんじゃねっていうのがある方がいたら、ぜひね、教えてほしい、またはいただきたいっていうのがあってですね、まあ、自分の まあ、ファイルバンクに上げてもらっても構わないんですけど、それかスカイプで、ファイルを送ってくれるとかね、スカイプ ID は、載せてますから、スカイプで載せてくれるか、それともまあスカイプがちょっとまあ、は入れてませんと、で入れのめんどくさいっていう、でメッセはありますよっていう人はメッセで、送れますけどみたいな話をしてくれれば自分メッセで入りますんで、とにかくないなんかっていうそうないんだよね。で、ジータ430番イサムさんには作曲という手があるじゃないと。いやね、なんだっけ、前に作った曲、曲っていうほどじゃない、あの曲じゃねえな、あのなんだっけ、自動作曲ツールで勝手にね、あの作らせた、やつっていうのがあって、でそれはなんていうのかな、ただごちゃごちゃ感がものすごい変な感じがするっていうので、こういう曲、あの本当にただぐちゃぐちゃなのを自動作曲ツールで、叩き込んだっていうやつで、あの何にも曲っていう曲でもない、ただなんていうのかな、ぐちゃぐちゃっていうやつなんですけど、まあ流してみましょうか。こういうのをですね、自動作曲ツールに適当な、あの自分の喋っている配信をですね、作曲ツールにぶち込んだらどういう曲になるのかなっていうのでぶっこんで、こんな曲になりました。で、それをまあ若干まあ自分があのトーンとかいじってるんですけど、こんな感じのになって、まあただ本当にぐちゃぐちゃ、そのぐちゃぐちゃ感がまあ逆にいいのか悪いのかよくわかんないけど、だからまあね、で、あの432番、安っぽいファミコンの BGM みたいだねと、ね、だから、あの自動作曲ツールね、限界だからさ、そう、だからね、やっぱりなんか教えてほしい、または、まあ、もらえるのなら素材として欲しいなというのがあるんですけど、まあ自分で探せた話ですけどね、なんですけど、もしね、あるんだとしたら、そういうのから使った方が、まあ、いいんじゃないのってあるし。で、433番、今の曲はおっちゃんのトークを曲で再現したのかって書いてあるけど、そう、自動作曲ツールっていうのは、適当な、喋ってる声でも何でもいいから、何かちょっとしたきっかけみたいなやつを出してやれば、勝手に、曲に変換すると、変換しますよと、なんか曲っぽく、いうやつで、まあ変換してくれたんですよ、こういう風に。でそれをオーディシティっていうそのフリーのソフトがあるんですけど、そのソフトでピッチとかなんかちょっとそういったのを変えて、ボリュームとか、いろいろ変えて、いろいろってことでもないな、ちょろっといじって、こんな風になったんですけど、まあ面白くないねっていうのがね。で、434番さんが、シンセサイザー買おうよと。シンセサイザー、俺全然、だってわかんねえよ。そんなシンセサイザーつったって。シンセサイザーって言われてもなぁ。買って、ねえ、わかんねえぜ。だって俺全然、シンセサイザーつっても。使い方が。どういう風に使うんだ。で、435、いいじゃんって書いたんだけど、いいこれ。もう自分諦めたな。もう、もうダメ、わかんねえっつって。で、436、自動作曲ツールでも意外にまともっぽいのができることもあるよ。まあ、リアルラックが必要だけど、とか書いてますけど。あとね、なんだっけな。 あれこれだっけな、これなんだっけな、これもね、自分がっていうか自動作曲ツールにぶっこんでちょっといじくったやつだから、ほとんど原型をねとどめちゃってるんですけど、これ、うん、これなんだ、あ、これ関係ねえこれあのテンポを速くしただけで今のやつので、437番、私の一人喘ぎ声を曲にしてみたいと一人してみりゃいいじゃん。何になるか。うん。やってみりゃいいじゃん。だったら。うん。そう、だからね、面白いんだけど、なんつうのかな、本当にド素人だから、そっから何にもね、帰れないんだよね、うまい具合に。その作曲ツールでやってくれたやつを、軸にして何かいじくれれば、いいんだけど、ちょっとそれができないんですよね。うん。で、438、誰と戦ってるんだと。で、439がダンジョンっぽいねと。うん。安っぽいね。RPG 作るの初めの、第1弾の時のね、戦闘音楽まで行かないかなんか、みたいなやつっぽいようになっちゃってますけど。うん、そう。で、440、音楽作家って書いてあるんですけど、音楽作家って何ですか？そういうツールがあるってことなんですかね？うん、だから自分は全くド素人もド素人でね、さっぱりもう音符っていうか楽譜がねちょろっと読める、あの中学生レベルで読めるぐらいですから、はい。で、441万、ガチムチ兄貴を BGM にしてみようぜと。それ意味が分かんないんだけど、ガチムチ兄貴って何っていうか、そういう曲があるの分からねえよ。 BGM にしてみようぜって言われても俺持ってねえし、つか分かんねえ、何それ。ガチムチ兄貴っていうのがあるんですかね。ねえと思うけど多分、はい。ニコ動でニコニコ動画で流行ってるやつだったら知ってますけどね、で、442、毎回おっちゃんのトークを放り込んだらいつか名曲ができるんじゃねえと。やつがトークを放り込んだらっていうよりも、あのBGM と自分の言葉の合わせ技のやつが作曲ツールでぶち込んだ時に、まあ BGM の方がね、主で取られて多分ああいう風な変換されるんでしょうけど、まあテンポとかも変えてるからあれなんですけどね。で、443番、ニコ動とかで検索してみるといいと。ガチムチ兄貴っていうか、あれは知ってるよ、なんだっけ、なんかいろんなので哲学のあのタグとかで入ってるようなやつは知ってる。うん。うん。ガチムチ兄貴のやつね。なんであんな流行ってんだろうっていう。うん。JR 東海かなんかのCM と合わせてるやつとかは見たことありますけどね。アホだなこれっていう。うん。面白かったですけどね。はい。でもそういうのは知ってますけど。で、444番。リスナー100人の行った時の声で曲を作ろうぜと。リスナー100人行った時のやつの配信いつだ。自分の配信で100人って1回しか行ったことないんですよ、しかも雑談してる時ね、何かやってるっていうよりも雑談してる時の方が人が多く聞いてくれるっていう、なんだこれやって。俺は何を、まあ一応ね、なんかネタがないと喋れないから、怖い、なんだこのあっちの世界ゾーンとかそういうのがないと、そっちの方に何にももうネタがなくなった時移行できる何かネタを持っとかないときついっていうのがあるからあれなんですけど、うん、はい。100に行った時どの配信だっかな、覚えてねえな。ネトラジラボとかのやつの、検索ベータかなんかのやつで調べらんねえかな。で、445番、名曲ができたら適当に歌詞つけて初音ミクに歌わせようぜと。名曲ができたらって、まずスタートでこけてんですけど、 名曲ができたらっていうところのハードルが高すぎて、でどうして初音ミクに、っていうか初音ミクは誰が、うん、はい、で446番、ポヤッとで作曲してみてと、あーやってみます、うん、作曲ツールにぶち込んでみますか、ポヤッと放送やってた時のやつを、はい、どうなるんでしょうか、わかりませんけど、で、447番、ガチムチは人類の夢だからだと、人類の夢なのかよ、お前の夢だから、俺関係ねえもん、俺人類な入ってねえわ。で、448番、おっちゃんには300人超えの伝説があるじゃないと、つかおっちゃんじゃないんですけど、これでも20代中盤なんですけど、300人超えの伝説っていうのは、あれラジーのバグ、ラジーのバグで、なんでか知んないけど300人いっちゃってんだけどっていうやつね、あれはないです、はい、伝説、まあ、ある意味伝説ですね、バグっちゃったよっていう、今でもあるんですかね、バグっていっちゃうっていうのはね、誰かね、うん、で449番、俺行くとき声出さないんだけどどうすればいいのと、俺に聞かれてもっていうのがあるんですけど、出せばいいじゃん、うん、はい、どうすればいいのって聞かれてもね、俺に聞かれてな、あこうすれば出るんですよっていう、何か欲しいってこと、なんかアドバイスがないわ、はい。でですね、どうしよっかな、じゃあまあもう12時になっちゃって、自分も仕事で5時起きですから、この辺でやめないと、っていうのがありますから、やめます、申し訳ないですね、でもまあ平日に普通はもうほとんど来れない状態なので、まあ来ただけでも今回はまあレアレアってことで、また多分金土日のどっかで、800話目までは多分頑張ると思います、おそらく、うん、99人の時は誰かに読んでもらったりして、やっててもらったけど、これに関しては本当に誰の手も借りてねえから、本当に自分だけで1000話読むな、これな、うん、もうここまで来たら誰の手も借りないで、行かないとっていう感じがしてきた、うん、はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。まあ、録音ファイルの方はまた、まあ、いつも通り、落とす人がいようがいまいが勝手にアップしてるんで、もしよかったら落として聞いてみてくださいと。まあもうこれまで370回とかぐらい配信してるんで、そのうちの300回分ぐらいは多分いろいろと録音があると思うので、もし何かあったら言ってくれれば過去配信でもアップできると思うので、まあそういったのも含めて、過去にやったやつもいろいろ載せてますから、ページに。まあそれも見て興味あったら書き込んでくれれば アップしますんで、まあもしよかったら、はい、というわけで、ありがとうございました。強行かけて終わりにしたいというふうに思います、はい。うん、こういうのやってんのにね、頭とケツのあの曲に関してはね、なんにもね、自分はなんだ、何か、怖い話っぽい曲をかけずにやってるんですけど、まあ、こういうのがあんまりよろしくないのかもしれないんですけど、もう気にせず、適当に、はい、流して終わりにしたいというふうに思います。じゃあ、ありがとうございました。この辺で。じゃあ、バイバイ。